皆さんこんにちは。雨のち晴れだから。今日は6月27日です。まあ6月も今日が最後ということで、まあここで折り返しですね、1年ね。
はい、どうも最終ですね。最終の週に入りました。
そう、6月、
ね、6月最終の日でございます。そう
そう、半分ですよ。
いや、もう梅雨ですよ。皆さん大変ですねこれ。雨がっぱ持ってますか？
雨がっぱ持ってます。まあ、まあいわゆるね、まあ、京都だと名越の祓いつって、はい、まあ、ちょうど折り返しだから、
はい、
まあ、神社によっては血の輪が
ある時ですね。
で、ちょうどね、血の輪くぐりという形でね、はい、まあ、ちょっと1年間のいろいろ疲れとかいろんな、まあ、厄払いをしましょうということになって、まあ、皆さんどうですか厄払い、ね、ちょっとこう6月にのこう、ね、最後に入ってちょっとこの1年間を振り返りながらね、まあ、ご近所の神社で、
はい、
まあ、血の輪があればちょっと血の輪くぐりでちょっと半年のいろんな役を落としてきて、まあね、後半戦に向かってちょっと
体をね、うん、落ち着けないとね。
やっぱりね、
はい、うなぎ食いましょうか。
うなぎね。所長うなぎ好き？
夏うなぎ食わなあかんでしょ。
うなぎ好き？
僕は淡水魚の中でうなぎしか食えません、うん、
あ、鯉とか料理しても自分では食わないんだよね。
絶対食いませんね。
だけどあの船寿司は好きなんでしょ。
船寿司は好きじゃない、自分が
作るのが好き、
作るのが好きなだけで。
自分では食べないの？
あんまり食べない。
何なんですか
それ。少しは食べます。少しは食べます、ま
あ、少しは食べるっていうのはまずほとんど食べないってことだよね、
はい、
いや僕ねうなぎ好きなんですよ。大好きなの
でしょ、
うん、でただまあ社長もご存知のように東京風のうなぎと関西風のうなぎって違うじゃん。蒲焼き
東京って焼くだけですか？
いやいや、それは関西、東京っていうのは一度
蒸すの、
白蒸しすんですよ。
あ、蒸してから焼くの？
焼くの。それで蒸しているから油落ちてるじゃない。
はい、
それで焼くんですよ。だからそうすると表面はカリッてして中がふわってしてるんですよ。
関西は水かけるだけやね。
まあ水かけるっていうか、もうあの白蒸ししないで、はい、あの直焼きするでしょ。
直焼きで水かけるんですよ。
まあ水かけるっていうか、まあそれはいろいろなんだけど、いずれにしても基本的には直焼きなんで、はい、
うん、
皮もあの表面もカリッて焼けるけど中も弾力がさ、
はい、
あるじゃない、噛み応えが、ね、あれはまあ僕はあんまり好きじゃないんだけど。
ほら関東の場合は天然のうなぎやったらちょうど柔らかなくなっていいかもしれませんね。
うん、やっぱりね適度に脂が落ちるのがまずいい、
はい、
あと歯ごたえよりもふわっとしたね。
なるほど。
あのとろけるんですよ。
本当の天然ってねうなぎってカッタカタいですよ。
硬いですよね。
めっちゃくちゃ硬いですよ、うん、あれでもそれ関東風にあって、うん、蒸したら柔らかくなるか分かります
よ
ね。
柔らかいよ。いやいや基本的にそうだもん。それで実はね、
は
あ、まあこれ別に宣伝になってもいいのかもしれないけど、社長ご存知か、今ねうなぎのなるせっていう有名なチェーン店があるんですよ。
あ、そうなんですか。
うなぎのなるせっていうのは成功のせいに瀬戸内のせって書くんだけどね。数年、2年ぐらいです、2、3年前かな、
はい、
あの始まって安くて美味しい、
はい、
あのに日本のうなぎをね、
はい、
食べさせるっていう形で始まったところでフランチャイズ展開してて、
へ、
もうねあっという間に100店舗ぐらい超えてるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、で僕はそのうなぎの成瀬の噂を聞いてて、でもね関東中心だったのお店が。
あ、関西来たの今。
それでねやっと関西来たんですよ、4月から京都に。
へ、
で京都でも今3店舗ぐらいあるのかな。
あ、そうなんですか。
で、あの基本的には全部値段一緒、
うん、
あの半身で1600円かな、
うん、
で4分の3で2200円で1匹でも2600円っていう破格なんですよ。
あ、そうなんや、
うん、それでまあ要するに焼き方とか全部、事前にもう、 こうフランチャイズだからてあのなんていうの焼き方とか全部指導して、
うん、
で店舗もね既存の店舗を居抜きで使って広がってんのね。
なるほど。それで今店舗多いですからね。
多い、
はい、
それでねあの京都だと四条烏丸のちょっと下がったところと、
うん、
山陰と桂にできたのかな。
へえ。
でこの間山陰の店行ってみたのよ。
ほう。
あ、この辺にあるなと思って、
はいはい、
でまあ 1匹もいらないから、まあ、うな重で、
うん、
まあ、2200円で4分の3ね、
4分の3ね、
4分の3匹ね、はいはいはい、でも重箱いっぱいですよ。
あ、そうなんや、
うん、
はい、
でね結論から言うと、まあ、結構うまかった。
あ、そうなんですか。
これだったら2200円全然 OK っていう。
あ、そうなんですか、
うん、普通のだってうなぎ屋で食ったら 4,5 千円する感じだからね。
あ、うなぎ高いもんね最近。
だいたい 1匹食べようとしたらまあ1万覚悟しなきゃいけない感じでしょ。
今高いね、
うん、
まあ、4000円前後やね。
そう、うん、でそこね、だからそれしかないんですよ。うな重しかないの。
あ、そうなんや、
うん、だからもうメニュー、要するにメニューはもう決めちゃって、
はい、
でどこで食べても値段も一緒で、うん、メニューも一緒っていう形でやってるからさ。
なるほど。
うなぎのなるせ、うん、
すごいな、
うん、
ほ
で大量に仕入れてるから、
はい、
それでもうあの安定して届けるって形です。
それは関東風なんですか。
関東風、もうそれ一応歌ってんだけどね、関東風って。
へえ。
でまあ俺もほらうなぎは結構食ってきた方だからどうだろうと思って、まあ値段そうだなと思えばうんと思うけども、ちょっと値段そうじゃなくてこれだったらもういいよっていう。
あ、そうなんですか、うん、へえ、すごいな。
うん、
まあ、うなぎは食べられますよ俺。
でしょ、
うん、そうなぎは結構好きですね。
ね、
はい、
でやっぱりうなぎ食べた後ってリッチな気持ちになるんだよね。
やっぱ高級なものですからね。
そうだから、はい、社長のほらところでもさ、はい、やっぱり近江牛と松茸でしょ、
はい、
やっぱり食べた後リッチな気持ちになるじゃん。なんかあー、なんか満足感がさ高まるのよ。
そうなんですよ。うちねハーフあるんですよ、
うん、
うなぎと肉のハーフって。
おうおうおう、
はい、もうちょっと高いですけどね、
うん、
まあ、そ3500円はしますけど。
だからそういうほらちょっと普段そんなに食べないものね、
うん、
っていうのはやっぱり牛肉の、まあ、高級な牛肉のすき焼きだし、
はい、
例えばうなぎだよね。で特にうなぎって家ではさ食べられないじゃん、
うん、海外の人うなぎ好きでしょ結構。
あのうな重っていうのを食べるとびっくりするみたいね、
うん、
というのはね、うなぎってあのかば焼きのかば焼きを食べるとね、つまりかば焼きって調理法がないのよ、
はい、ああ向こうには、
うん、
海外にはない
ないない。大体ぶつ切りするとかね、
はいはいはいはい、
ぶつ切りして煮るとかだから。あ、
そうですよね、うん、言われてみればそうかもしれ
ん。ああやってあんな長い魚を上手に、
うんうん、
開いてね、
はい、
骨を取って、
はい、
串に刺して焼いて甘じょっぱいタレでなんてそんな面倒くさい料理しないから、
うん、
ぶつ切りなわけ
ですよ。揚げるか焼くかぐらいですよね。
でぶつ切りでヘビみたいなね輪切りにしたやつを、
はい、
こうやって蒸して食べる
でしょ。ありました。それ海外行ってねうなぎって注文したら、
うん、
丸のまでできて、
そうでしょ、
これあかんわ思って、
うん、だからね、
あ、インドネシアやな。
だ意外とうなぎってみんな嫌いますよね、
うん、
あんまりこう食べないっていうか。
なるほど。
まあ、あの今言ったようにヘビにちょっと似てるでしょ、
はいはいはいはい、
見てくれがね、
はい、
だから
スネークとか、
そうそう、だからあのかば焼きとか見せるとこれがどうしてこういう形になるのってうなぎがね、びっくりするみたい。
その成瀬さんのところに海外の人がやっぱ並んでるの。
いや僕が行った際まだね成瀬は気づいてないみたいだね。
あ、そうなんだ。
インバウンドは、
うん、
うん、
あ、そうなんだ。
そうそう、だから俺は最近さやっぱりインバウンドのいない店って結構大切だなと思ってさ、
うん、
この間行ったところもちょっと友人とね2人で飲んで話そうって言った時にさ、
はい、
やっぱり今どこ行ってもインバウンドがバーっていて
多いですね。
おいおい、はい、でまあそこの店は飲み放題で飲み放題ついて、まあ、料理が4000円で飲み放題が1800円だったのかな、
はい、
まあ1人5800円かと、
うん、
そこの店はね若い人めちゃくちゃいたけどインバウンドはほぼゼロだったね。
へえ。居酒屋さんですか。
居酒屋、あのちょっと変わり天ぷらの中心とした、
うん、
お店だったね。天ぷって言うんだけどさ。
ああそうなんですか、
うん、
へえ。
もう大体20代30代の
若い人たち多いね。
おいおい。で8割が女性だった。
へえ。
でもなんかすごい賑わってんだよねやっぱりね。
うん、すごいな。
うん、だからまあ僕と同年代のおっさんが一番、おっさん2人が一番、ね、年齢高かったけどさ。
へえすごいな。
うん、だから今ねちょっとこういろいろな携帯が出てきて東京都にもね、
は
い、
うん、
だからうなぎの成瀬とかあのいわゆる関東風江戸風のかば焼きがね、うん、うな重がどう受けるのかなって。
なるほど、
うん、
京都ってでもうなぎ屋さん多いですよ。
おいおい、まあ、でも高級だもんね。
結構ねここら辺界隈も多いですよ、
はい、まあ、まあ有名店でねいくつかあるんだけど、はい、大体でもそういうところで食べるとさっきの1匹とか。
でも河原町行けなくなったな。一応河原町のねたこ焼く市にあったじゃないですか、うん、うなぎ屋さん。
あ、うん、あなくなった。
ない、え、ありました。
あるあるある、
あるの、
うん、
あ、ほ
ん
と、
うん、
うん、
なんか意外と
名前わからない。
だからやっぱりね、さっきも言ってそれなりの値段するじゃないですか、
はい、
まあ4000円だと安い方かな。やっぱり5、6000円とか
しちゃうからね。そうですよね。 あのたこ焼くし、あのたこ焼くしじゃないわ、うん、え六角かな、
六角のあたりでしょ、
六角のあたりね、うんうん、あそこ あの老舗のうなぎ屋さんはありますよ、うん、もちろん、うん、はい、
まあそこは観光客もねよく並んでるしね、
うん、よく並んではりますわ、うんうん、それは気がついてますけど、赤穴町あったような気がしたけど、ま
あ、だからあのあれなんですよ、うなぎ好きから言うとね、2,000-3,000円で食べられるんだったら、
はい、
月に2回ぐらいは行くかなみたいな、
なるほど、
でも 5,000-6,000円だったりするとさ
問題と、
そんなに頻度で行けないでしょ、
そうやな、
うん、うん、そうなんかね、そのだから2200円で
もっと昔ね、うん、うなぎって安かったですよね、
まあもっとね、
もう少し安かった、
うん、もう少し安かった、
な波で1500円ぐらいじゃなかった、うん、1300円1500円ぐらい、
そうね、でもまあでも高かったかな、やっぱり僕らやっぱりうなぎ食いに行くってちょっと気合い入れてたもん、
関東でもやっぱ高かったかな、
高いよ、
でもいそんな昔って高かったかな、
やっぱりうなぎ高級だった、
うな重はやっぱ高いか、
高い、
うん、
なんかさ、ね、なぜうな重がって思ってんの、昔ね、
はい、
親父太鼓っていうテレビドラマがあってさ、
は
あ、でその主人公がさ、
はい、
まあお金持ちのお父さんでお手伝いさえもいるような家なの、
うん、
でその親父そのまあそこのなんていうの、まあ、あの棟梁っていうか、まあ、あのご主人だよね、
はあは
あ、まあ偉そうにしてんだけど
当
主,、ね、当主、
はいはい、
で何かあると、うん、たあの出前を頼むんだけど、
は
あ、でその時は必ずうな重特上肝吸い付きっていうのがさ、
あその3パターンあるわけ、
そうそう、もううな重で特上で肝吸い付きじゃなきゃダメなわけ、
なるほど、
そうか、やっぱり子供の頃にうな重肝吸い付きっていうのは頭にさ、
かなりやっぱ高級なもんね、
そうです、まあ高級のもう代名詞ね、うな重、
なるほど、
でもう一つがその親父太鼓のうな重以外の高級なものって何かっていうと、食べ物ね、
は
あ、ビフテキ、
やっぱりビーフ的な
そう、ステーキじゃなくて当時ビーフ的ね、
ビーフ的ね、
だからもうビーフ的とうな重ってやっぱりさ昔から高級の
代名詞なんですね、
そうだから普通は食えないものなんだよね、
ビーフ的言うとなんか分厚く感じますね、
なんかこう
薄いもんじゃない
ですよ、ね、じゃない、もうビーフ的みたいな、
ね、いやそのね言葉でね、
言葉がもうズシンってくる
ズシンってきますよ
ね、そうなのよ、
ビーフ的で振り出そうかなうちそれ面白いな、
あビーフ的ってだからね今使う人いないけどさ、
はい、案外これまた使ったら面白いかもしれません
ね、なんか今ほらあの気取ってステーキとかビーフステーキって言うけど、はい、ビーフ的っていう方が
インパクトある、トン的はトン的は使ってあります
わ、あトン的はいいよね、
はい、
あんまりでもビーフ的ってあんまり言わない
ビーフ的言わないね、
言わない
ね、はい、ステーキですよね、
そう、はい、だからビーフ的って言った方がさ
値打ちあるよね、
値打ち
なんか分厚そうじゃないですか
そうみたいなね、はい、だからちょっと僕の中であのやっぱりうなぎってさ、
やっぱうなぎ、ね、夏はうなぎですよ ね、
はい、高級、
はい、
高級ね、まあだからうなぎと、まあ、分かりやすく言うとビフテキとうなぎと寿司なんですよ、
あ
で寿司はほら今この近くにもあるけど回転寿司です、すごくポピュラーになったでしょ、
うん、
安いもんで、
そうやね、でもね回転寿司でもうなぎはやっぱり値段上がってますよ、
そういやだからここなんですよ、さっき今言ったようにね高級なものの代名詞っていうのは寿司とうなぎとビフテキだったんだけど、
はい、
まずビフテキがほらああいうステーキなんちゃらステーキってさ、
うん、
そういうチェーン店ができたでしょ、
できましたね、
それで安くなったじゃないですか、
はいはいはい、
あと寿司は回転寿司、
回転寿司
うなぎはなかったんですよ、
なるほど、
そういわゆる
ポピュラー、どこに気がつかはったんやなその人は、
うん、なるせばね、
はあ、すごいな、
そう
どこに気がついたわ、
うん、でもね俺正直言うとねこんなにうなぎを安くできるって今でもちょっと信じられないんだけどさ、
うん、
いやだってまともだよ、まともなうなぎだよ、
あのアジかどっかで焼いたあの作ってはるでしょ、
じゃあ、うん、
はまなこじゃないの、
いやあのでもねあのうなぎは日本うなぎを使ってんだよ、
はいはい、
だからどこで養殖してるか知らないけど
九州の方やったらすぐ大きくなりますもんね、あったかいから、
だから日本うなぎやってでかなり安全管理で ISO を取ってやってるみたいだけどね、
なるほど、
うん、
へえ、ほら間違いないわ、
そうだみたいなことは俺も調べてさ
はいはい、はい、そっかうなぎも面白いよな、じゃ僕ねあのこの間昨日この間金沢行って、
ええ、
旅行会社行ってね、
ええ
滋賀でうちのお店に来て、
ええ、
ツアーを組んでくれ言われたんですよ、
うんうん、
もっと面白い滋賀県には何かないのかと。
あ、要するに滋賀をあのいろいろ回りながら最終的に社長のところでご飯は食べると。
行きたいけど今最近ね、うん、バスの運転手さんってすごくうるさいんですよ。距離数とか時間とか高速時間とかが、うんうん、
あはは
それがものすごくもう狭まって、
うん、
あの金沢ぐらいから来ると、
うん、
もううちあのうちの滋賀のお店来て、
うん、
もう帰るぐらいしか無理なんですよ、距離的に時間的に。
なるほど。
でそれ以上すると逆に運転手さん2人いるわけですよ。
あ、
そうなってくるともっとあのとんでもないじゃないですか、ツアー料金に加算でくるから、うん、
はい、
ですからうちのお店の近くで何かその目新しいものをなんか探してもらえんやろかって頼まれて、
うん、
今ツアー組んでたんですよ、
うんうん、
で何かうちの近所で何かツアーないのかなって思って考えたら、うん、その油井神社とかね、
うん、
あったんですよ、
うん、
そのロケ地に、うん、映画のロケとかよく使ってたね、
うん、
でまあパワースポットやし、
うん、
あとはねその、見てたらね、
うん、
滋賀県にあの工場結構あるんですよ。
あ、はいはい、うん、
例えばねカルビーさん。
あ、カルビーもそうか。
でからね、あ、日清食品。
あ、日清はね、もう知
ってる。日清食品さん、カルビー、うん、ロッテ。
あ、ロッテもね。
キリンビールさん。
うん。
でからね、コクヨさん。
あ、コクヨもあんの。
うん。コクヨのノートってあの結構、うん、もう日本最大級らしいんです
よ、うん、そうだよ。
調べてたらね、うん、工場見学結構あったんですよ。
うん、
でロッテやったらロッテのね、
うん、
新製品食べられるんだって。
ああ。いいじゃない。
そうそう。で、ただやな、タガの行くと、うん、キリンビールさんの工場って、
うん、
でビール
飲める。いや俺あの意外とビール工場の見学って好きでさ、
はい、
あのサントリーの見学は行ったよ。
あ、そうなんですか。
こっちに来てから、
うん、サントリーの工場どこにあるんですか。
あの阪急のななあの大山崎。
山崎でしょ。
あの山崎はそれはウイスキー、
はいはい、
じゃなくてちょっと、まあ、今具体的に駅名忘れちゃったけどあるのよ。
あ、そうですか、
うん、そこが
でもそこまで行くとうちは遠いんで。
まあ遠いよね、
はい、
だからそういうでサントリーのビール工場なんかは
やっぱりビール飲みますか。
もう無料でね、
はい、
あのビール30分飲み放題になるんだよね。
もうすごいな。
でまずね3種類のあ4種類かな、はい、こう飲ませてくれる。
そう、お金いらないの。
いらないいらない。
すごいな、うん、あれ工場見学って面白いですね。
面白い。
そんな3種類飲み放題ってそれめちゃくちゃいいじゃないですか。
それですごく説明もね、工場もすごい綺麗でね、
はい、
でもう展示の仕方も慣れてるもんでさ、
はい、
で実はあのサントリーの工場ってあの府中にもあるんですよ、東京。僕ね府中の工場も行ったことあるの。
あ、東京の、
うん、はい、だからこっちの方も行ってみようと思って行ってさ、
毎日行ってたって。
いやいや
暇な日
だけどね、あれだったのよ。
あなたもまた来ましたねみたいな。
実はコロナの間さ、工場見学が中止だった。
あ、そう、多かったですね。
そう、それでコロナ、それは
聞いてますわ。
でコロナ明けでどうも始まるよっていうのを知って、うん、
はい、
それですぐ申し込んだんですよ。意外とすぐいっぱいになっちゃうから。
あ、なるほど、
うん、
調べてたらね、キリンビール飲めるんやって。
うん、そうよ。
これめちゃくちゃいいよね。
ビール工場は必ずね、そういう、はい、の飲めるっていうか試飲ができるんで、
はい、
でまあ帰りショップがあってさ、
うん、
そういうところでほらグラスとか、
はい、
ビールとかあるからさ、まあそれはもう買ってくださいって、うん、あと大量に買う場合にはまあ発送もしてくれるしね。
なるほどね、
うん、
でそれをねこれ組んであげようかなって、面白いかなみたいな。
あ、すごいいいんじゃないそれ。
そう、金沢の方から来たらちょうどね、
うん、
タガの近くじゃないですか、うん、まあ彦根で降りたらいいかなみたいな感じでね、
うんうん、
でそのビールを飲んで来ていただいたら面白いかな
と、うん、いいじゃんいいじゃん、
いいコースになるかなと
思う、うん、
はい、
なんか変なさ名所旧跡行くよりもさ、
はい、
そういうとこがいいんだよ、
はい、まあでもね、うん、おたがさん近くにあるかな、おたがさんがちょっとご利益ないかなと思ったりしますけどね、
うん、まあだからそれも手だと思うよ、パワースポットだっていうふうにしちゃってさ、
はい、
うん、
いや調べたらね、うん、工場見学あったんですよ滋賀県に。
ほん、まあそれは俺も知らなかったな、はい、ちょっと行きたいな。
カルビーさんなんかもう湖南市やからね、甲賀市の横なんですよ、
うんうんうん、
結構でかいですよ。
へえ、
はい、
いいじゃないいいじゃない、うん、
日清食品はもう皆さん知ってありますもんね、
うん
うん、
そうなんだよね。だからねちょっとまあなんていうのかな、そういうところっていうのは なかなかほら知ってる人はねよく言うけど、はい、知らない人はそんな工場見学できるのとかってあるし、
そうそう、僕ねあんまりそれ興味なかった、
うん、
ただコース一回作ってみてくださいよとプランないんですかって言われたから、うん、とりあえず1週間以内には僕返事しますって言ってね、とりあえずもうパソコンで調べなくったら、うん、いっぱい出てきたわけですよ。
いいじゃない、
はい、まあ、まあパターン的にはね今やったらただあの NHK が今やってるね、
うん、
だいたい光る君か、
うん、光る君へ ね、
うん、
まあ源氏物語を絡めるっていう話になっちゃうけど、まあ、みんなが興味あるかどうか分かんないしね。
ああね、それがね今石山寺がちょっと脚光浴びてるじゃないですか、
うん
うん、それもまあいいかなと。
でも
し、
まあ、うん、
はい、
だからそういうのはちょっとあのまあガイドできる人がいるといいよね、ちょっとね説明できる人、
はい、あとねもういろいろ調べました僕もね、
うん、
ってなってくるとやっぱりでもねそう思ったらね、
うん、
佐久間さんね、
うん、
バス旅行行って、
うん、
思い出にあることって何かあります？バスの旅行行って
ね、バスの旅行
ガーンとね、うん、頭の中に残ってるわっていう、おもろかったわいうの。
そうね、正直言うとあんまりねバス旅行ってしたことないんだけど、ただね、
はい、
あのしたことないですほとんど。ただねコロナの時に、
はい、
やっぱりほら京都に人が来ないんで、
はい、
京都支援っていうのが京都市内に住んでいる人は、
うん、
京都市内の旅行とかするとね、
うん、
日帰りバス旅行とかすると、
はい、
意外とこう半額補助とかあったんで、
あったんですか、
うん、それでね京都市内のバス、はい、観光バスに乗ったりしたことあった。
なんか印象ありました？
それはね平等院とか普段ほら有名すぎて、
はい、
で例えば車なんかない人だと宇治の方行くとね、うん、宇治を巡りたいって言っても平等院とか例えば満腹とかポイントがあるんだけど遠すぎちゃって回れないんだよね、
はいはいはいはい、
そうするとまあバスでこうぐるって回るか便利なのと、その時に満腹寺だと精進料理で不茶料理っていうのがあってさ、
うん、
その不茶料理がちゃんとね、
うん、
食べられて、
うん、
でやっぱりその不茶料理の普段食べられない場所で食べられるとかね、
うん、
そういうのが楽しかったよね。
へ
ー、だからやっぱりポイントはそのツアーに行ったから入れないところに入れる、
入れる、
うん、
それはかなり高いポイントですよね、
うん、それは大きいよね、
それは分かりますわ、うん、大きいですね。
そう、それと優先的に見れる、
見れる、
うん、
はい、
で普段食べられないものは食べられる、
うん、
そこが大きいんじゃないですかね。
なるほどね、
うん、なんかそれはやっぱりね僕ね一度企画したことあったんですよ旅行、
うん、
まあちょっと東京にいる時に、
はい、
そのロータリークラブっていうのに入ってて、
うん、
それでその東京のロータリークラブの旅行で、
はい、
京都に行きましょうっていうのがあって、
はいはい、
で京都の東福寺って有名な寺があるけど、
ありますね、
うん、それで普段入れないところに入りましょうっていうのをやって、で事前に交渉してね、
はい、
でそしたらまあそういうのいいですよっていうんで、
うん、
そうするとまあ普通の観光客が入れないところを、ね、横目に見ながら中に入って、そこの東福寺の坊さんがちゃんと
説明してくれると、
うん、
あ
でそういうのはほらルートを使ってちゃんとお布施をねお支払いすれば、
う
ん、
そりゃそうですね。
そう、
はい、
だからそのやっぱりなんかね普段ここ見れないんですけどちょっとここ特別見れるんですよっていうのを一つでもやると、
うん、確かにみんなワクワクしますからね。
そうそう、
で集まりますよね。
そう、うん、それでなんかちゃんと集まりもね、
はい、
集まりというか説明してくれる人もちゃんとした説明をしてくれるってなると、
うん、
ただぼーっと見てるだけじゃないからさ、
はいはいはい、特別拝観ですからね。
そうそうそう、そういうこと、はい、そういうことだから ね特別拝観よそれ
ね、特別拝観ですからね、うん、それと特別な料理の、
うん、
お店に特別なメニューがありますよ
みたいな、そう、ね、普段ね、
お得感ね、お得感で高級感ね、
そう、
はい、
例えばね普段
ビップ感覚ね、
そう、それ普段見られない庭が見れますよとかね、
はい、
そこで食事を見ながら食事できます
よ、ね、できますよ、なったらもう それはもうビップ感覚でいけますよ
ね、うん、だからそうするとね、
はい、
まあ僕も京都に京都国立博物館ってあるんだけど、そこの清風会って、維持するための会員組織があるんですよ、
はい、
年間2万円の会費なんだけど、
うん、
その代わり特別展っていうのは別に無料で入れるとかいろんな特典あるんだけど、
うん、
その特典の一つがね、
はい、
あの新しい特別展やるときに、あの、ま、要するに月曜日休館なんだけど休館の日にその会員にだけ見せるとかね。
あ、そういうのもあるんですか。
あるある。そうするとほら混んでない時に見れるとか。
そんな誰も入ってないですからね。
そう、
は
あ、だからそういうのがね、
はい、
あるよね。だから、ね、こやっぱりなんか特別感って言われて別に会員じゃなくてもね、俺昨日たまたま
知り、自分も行きたくなりますよね。
なるなる、
ね、自分がやっぱり行きたくなるような旅行を組まないと。
そうそう、ちょっとだから特別、
はいはいはいはい、
そうするとね俺び、びっくりしたんだけど、例えばさ、まあ、この間うちにちょっと来た昔の友人がね、うん、まあ、その人も出版社にいた人なんだけど、例えばディズニーランドってあるじゃない、
はい、
でディズニーランドっていろいろスポンサーいるでしょ、
はい、
そうするとやっぱりね年に何回かねスポンサーデーっていうのがあって、
あ、
スポンサーしか入らない
日があるんですか。
ある。まあスポンサーとか、まあ大手企業ばっかりだけど、
そうでしょう、ね、
まあでもその家族とか来るから相当な人数だけど、はいはい、でも普段よりも圧倒的に少ない
で、少ないですよね。
そう、そういう日があった後ね、マスコミデーっていうのが年に一度だったって言った。マスコミの関係者で、まあ編集長クラスとかね、
はい、
そういう人と、あの ご家族は何名連れてきてもいいですよと。
なるほど。
いう日がね12月23日から毎年あったとか言って
た。なるほど。
そうするとね、その日はマスコミ関係者しかいないから、
それこれ本当にVIP感覚
ですよね。そうで、空いてたから並ばないで、
もうすいすいですよね。
そうそうそう、
はい、
だからなんかそういうものがねやっぱりどんな、
はい、やっぱり なんだかんだ言うとやっぱり特別感は皆さん好きですよね。
そうなんですよ、
は
い、だから例えばツアー組むときに、はい、みんなと並んで入ってくださいじゃなくて、
うん、もう並んでだから、あの飛行機と一緒ですよね、
うん、
あのビジネスとファーストの方はね、
そうそう、あのカウンターがね、
カウンター
違うで、はい、こちら、はい、ビジネスカウンター
みんないっぱい並んでるのに
そうそう、
はい、はい、どうぞみたいなね、あの感覚ですよね。
そう、あのまあ JAL で言えば、はい、グローバルクラブの方
はこちら、あの感覚ですよ
そうそう、だからね、それを上手にさ、はいはいはい、組み合わせると、でその配管のね施設、まあ、それがお寺さんか神社かわからないけども、はい、そういったところもねちゃんと来てくれるんだったら。
なるほど、
ね、
でもそういう形ができるんやったらそれは本当に素晴らしい、
ね、いい、それで組み合わせていくと、
うん、
でまあ最終的にほら社長のところで食事しましょうでいいわけで、
はい、それは最高ですよ。
いい、はい、でそこにね、はい、さっきでも社長言ってパワースポット一つ組み入れる
といいかもしれない。組み入れないとダメですね。パワースポット大事ですよねやっぱりね、今ね
みんなねやっぱりご利益
ご利益ご利益大好きですからね大好きです、はい、
だからそこパワースポットはね、
はい、
まあこういうラジオでこんなこと言うと大かもしれないけど、社長が発見しちゃえばいいんだよここが実はパワースポット
です
と。そうだって、うちの近くにあるあの三金神社ね、
はい、
通称お金神社っていうのも10年前まではほとんど見向きもされない。
誰かがパワースポット言ったんでしょうね。
そう、まあどうも外国の観光客のような話なんだけど、
はい、
ここはお金のご利益があると、見金だけどお金だって言ってね。
すごいな、それ言わなかも。 うちのお店がパワースポットですよ。
そうそう、いやだからね僕はいつもほらそういうことだと思うの、ここがって、はい、言ってね、
はい、
でご利益があったって誰か言い出して、
それからですもんね、
うん、そう、
はい、まあ、何でもないみたいな質問やけど、
うん、
初めはもう何もないもんですからね。
そうそうそう、
どっちか言うと。
そうよ、
本当
ね、だからそんなとこたくさん、だからあの、はい、九頭竜、八瀬の九頭竜神社って今大変ですよ、人が。
お、
うん、この間行ってみたけどさ、
上り竜ですな。
そう、
下り竜違う
の上り竜でね、まあ本当にまあ、まあ、
黒竜、白竜やな。
そう、日本伝さん、まあ今日本伝さんじゃないけど、はい、そこのね、長森さんとかさ、ああいう人たちがこう、
はい、言ったんやろ、ね、
言ってる。
それ言うだけで、
そう
ね、一体ご利益あったんかいって誰もそれ言わんもんね。
って話したら社長また時間
ですよ。ごめんなさい、もう喋りすぎね。
いやいや、はい、でもね、そういうことなんで、また皆さん来週から
どうぞよろしく。来週までどうもありがとうございました。